77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。
アシスタントパーソナリティメンタルコーチの梅野奈美です。
はい、では、奈美さん今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、はい、6月19日なんですけど、はいはいはい、まあ、これね、あの収録してる、うん、今日すごい雨ですね。
はい、すごい
雨です。すごいですよね、はい、雨がすごくてですね、はい、もうなんでしょう、まあ、私も、ね、スタジオまでちょっと傘さしてきたんですけど、うん、もう膝から下はもうずぶ濡れみたいな感じですね。うん、
同じく、はい、
あ、やっぱりそうですか。
はい、
はい、ね、今ちょっと乾いたんですけど、まあ、さっきまで、ね、うん、気持ち悪いなみたいな、そんな感じ で、ね、はい、打ち合わせしてましたね。
はい、はい、
もう多分あれでしょうね、もうこれが放送される頃にはもう梅雨入りしてるでしょうね。
うんうん、そうですね、
はい、
う
ん、
そうです、そうです、
ですよね、はい、はい、梅雨、はい、というわけでですね、まあ、今日のテーマなんですけど、
はい、
まあ、梅雨といえばですね、あの農産物ですよ、
うん、
はい、梅雨、もうね、梅雨ってね、皆さんこう漢字を思い浮かべてください、うん、
はいはい、
梅の雨と書いて、
うん、
はい、梅雨ですね、はい、というわけで今日のテーマは梅です。
はい、
農家バーなやのなやラジオ、はい、梅なんですけど、奈美さん、
はい、
この梅好きですか。
あ、好きですね、はい、
梅干しとか。
梅干しも好きです。はい、梅ジャムとか。
ああ、いいですね、梅ジャムもね、いいですもんね。
梅味噌とか、
ね、ああ、はい、うん、何にでも合いますもんね。
そうですね、うん、うん、
まあ、私はですね、まあ、やっぱりね、果実酒のお店やってるんで、うん、梅酒がやっぱりね、大好き
ですね。
あ、ですよね、
はい、はい、
農家バーなやでノンアルの梅酒とかもあったりするんで、
うん、
はい、それも自家製ですね、はい、ノンアルの、ね、梅シロップとか作ってるので、うん、なので、はい、まあ、梅メニューはですね、まあ、結構馴染みがあるんですけど、
うん、
はい、まあ、今日のテーマは梅ということで、うん、まあ、毎週恒例のですね、
はい、
原産地、
はい、
お話します。原産地はですね、もう、まあ、当然そうなのかなというところなんですけど、中国ですね、
うん、
はい、中国 で、うん、でバラ科の作物、う
ん、バラ科なんですね、
はい、バラ科、うん、バラの仲間なんですよ。バラ科の作物って結構多いです。
へ、
はい、まあ、農産物、果物はバラ科が結構多いですね。
あ、
はい、まあ、一番有名なのはイチゴですね。
はい、
いちご、
バラ科なんですね。
そうなんですよ、イチゴと、あとリンゴもそうですね。
知らなかった、
はい、はい、結構その果物系はバラ科多くて。
なるほど、
はい、ね、意外ですよね、イチゴと、ね、うん、梅と、
うん、
あとリンゴ、
うん、
ね、似てないですけどね。
似てないですね、
はい、似てないんですけど、うん、同じバラ科なんですね。
うん、
はい、そうなんですよ、はい、まあ、花がちょっと似てるかなってとこですけどね。
なるほどね、
はい、まあ、そんな、ね、梅で、ね、原産地中国なんですけど、まあ、日本にですね、伝来したのは弥生時代くらいじゃないかなと言われてます、
うんうん、
はい、結構古いですね。
古いですね、
はい、まあ、日本にね、いろんな農産物、ね、外国から入ってきたものが多いんですけど、まあ、そんな中でも、
うん、
まあ、江戸時代の終わりとか明治とか、うん、そのぐらいに入ってきたものってものすごく多いんですけど、弥生時代は結構珍しいです。
あ、なるほど、
はい、そうなんですよ、うんうん、だから、まあ、しっかりそのいつ入ってきたっていうのがちゃんと記録に残ってないですね。
うん、はい、そのぐらい古いっていうことですかね。
あ、そうなんですよ、はい、なのでもうね、もうね、我々日本人には、ね、もうおなじみの、ね、作物になってるんですけど、
はい、
はい、ところで、うん、奈美さん、
はい、
梅はなんで梅というかご存知？
そんな質問を私にしないでください。なんでしょうね、私苗字に梅がついてるんですけど。
ああ、そうですよね、
はい、
あ、じゃあすごい、もう、
ま
あ、今日特別なね、なやラジオじゃないですか。
ありがとうございます、
すごいな、あ、いいですね、私は名前に慶樹 下の名前が慶寿なんですけど、うんうん、ね、じゃあ今度月慶寿をテーマに、ね、しないといけませんね。
いいかもしれない、
ね、月慶寿、はいはい、ね、名前にはついてるんですけど月慶寿育てたことはないですけどね
あまり見ないですね。
そうですよね、はい、あれは、うん、月慶寿はですね、結構貝殻虫がよくつくんですよね。はい、まあ、それはさておき、はいはい、梅がなんで梅というかなんですけど、
すいません、わかりません、
ね、ですよね、これね、はい、私調べてみたんですよ、
はい、
で、まあ、もともと中国語で、うん、もうちょっと私中国語の発音ができないんですけど、
うんうん、
マイとかですね、メイとかムイとかいうふうに発音するんですね、
う
ん、はい、
ほうほう、
まあ、確かに、まあ、私 の, 中国人の友達で、うん、梅って書いてメイちゃんというお友達がいるんですけど、うん、まあ、メイとかいうふうに読むみたいなんですけど、うん、その伝来した時ですね、
うん、
日本人はですね、鼻音の前にですね、軽い鼻音を重ねて発音していたらしいんですね。鼻音っていうのはこう鼻 を,、うん、を使って発音する単語ですね、
うん、
まあ、マミムメモとかまさにそうですよね、うん、んってこう口をこう閉じた時こう鼻から出るあれが、うんうんうんうん、まあみたいな感じですね。
なるほど、
はい、うん、でその鼻音に軽い鼻音を重ねていたということなので、
うん、
なので目っていう時にですね、目の前にこう小さなうんが入るみたいな感じですね。はい、目はい、そうですよ。あ、うまいんじゃないですか。弥生人の発音うまいですね。
ありがとうございます、
はい、まあ、正しいかどうかは分からないんですけど、なんかそんな風に発音してたらしいんですよ。
なるほど、
はい、なのでメイっていう風に発音するときに、うん、メイって言ってたみたいです、はい、メイ、うん、でメイがメイメイウメイってなってウメイ、
はい、それが由来ですか。
らしいですよ、はい、ま
あ、
当時の人の発音の仕方ですね。
あ、
はい、由来がもうそうですね。
で梅なんですね、
はい、そうなんです。だから元々はメイってちゃんと言いたかったんでしょうね。
あ、なるほど、
はい、それは癖でメイって言ってるうちに梅って、
お、
はい、ってなって今の梅になりましたということらしいです。
はい、なるほど、
はい、まあ、そんな梅なんですけど、
はい
はい、まあ、大体ね、まあ、先ほど、ね、お話ししましたけど、なんか梅干しにしたりとか、
うん、
あと梅酒にしたりとかがまあよくあるんですけど、
はい、
生で食べないですよね。
食べないです、
食べないですよね、はい、まあ、よく言われてるのが、はい、梅は生で食べると死ぬよみたいな感じですね。
あ、はい、
よく言われるんですよ、はい、でなんでこれがね、生で食べると、ね、毒かっていうと、
うん、
この梅にはですね、この青酸という猛毒が含まれているんですね、うん、
あ、
はい、生産、なんか生産って聞くだけでなんかものすごい毒って感じしますよね、
うん、ちょっとやばい感じがしますね。
ですよね、
はい、
はいはい、で、まあ、この生産っていうのは、
うん、
まあ、実は梅だけじゃないんですけど、
はい、
アンズとかスモモとか、まあ、そういう、まあ、これもまあ全部バラ科の植物なんですけど あの未熟な果実には、まあ、生産に近い物質が含まれていることが結構多いですね。
うーん、
はい、そうなんです。
なるほど、
はい、まあ、なんですけど、まあ、人類はですね、うん、まあ、毒を克服するわけですよ。
なるほどね、
はい、で、うん、まあ、生では食べられない梅ですけど、
うん、
まあ、アルコールとかですね、あと天日干しとかの熱ですね、
うん、
あとは塩分とかで毒性を低下させて、うん、そして食べているっていう、はい、克服してるわけですね、
人間の知恵ですかね。
そうなんですよ ね、うん、ね、このナヤラジオでもよくね、まあ、植物の毒についてよく登場するんですけど、はい、
そうですね、
はい、人類はですね、もう結構それを、うん、克服することでもうありとあらゆるものを食べることができるようになったって
、
はい、まあ、
そうですね、
はい、
面白いですよね。
そうですよね、
うん、
はい、まあ、人間みたいに ありとあらゆるものを食べる動物他にいないですからね、
うん、確かに、はい、確かに確かに
とにかく何でも食べたがるという、 もうものすごく食欲旺盛っていうか、うん、はい、
気持ちは分かります
やっぱ、ね、そうですよね、
はい、
どんな味するんだろうとかですね、
そうですね、
思っちゃいますもんね、はい、まあ、これは、ね、農産物だけじゃなくて、まあ、海産物とかそういうのも同じなんでしょうけど、
うん、
まあ、そんな、ね、こうね、食欲旺盛な生き物人類なんだなみたいな、そんな感じしますね。
そうですね、
はい、まあ、そんな梅のですね、まあ、日本における作付けなんですけど、1位は何県か知ってますか、う
ん、あそこでしょう、
はい、
あそこ、
はい、もう
有名
ですよ、
有名、
はい、有名を、
南高梅の、
あ、そうです、はい、はい、紀州の梅とか言われてる、うん、まあね、うん、もう皆さんもご存知だと思うんですけど、和歌山県ですね、
う
ん、
あ、そう、和歌山県ですね、
はい、和歌山県、はい、
うん、
和歌山県の梅はですね、まあ、1位なんですけど本当にダントツなんですよね、
うん、
はい、で和歌山県の、1年間の収穫が、うん、7万1400トン、はい、でこれが1位なんですけど、
うん、
これまあね、ね、いまいちピンとこない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、
うん、
2位が群馬県で5400トンなんですね、
うん、 ちょっと桁が違いますね、
はい、そうなんですよ、うん、もうダントツなんですね、うんはいうん、で、まあ、あのよく作られている主な品種っていうのが、まあ、南高梅、うんうんうん、南高梅とか言うんですけど、うんうんはい、これ美味しいですもんね。
美味しいですよね、はい、
よくね紀州の梅干しとか、うんうんね、よく言われてますけど、ね、本当有名ですもんね、
うんはい、美味しいです、
はいうんまあ、私もね紀州の梅、ね、大好きなんですけど、うん、あの一個売りとかで
高いですよね。
高いですよね。1個何百円とか。
しし、はい、
でもあの、ね、大きさとかでも本当びっくりですもんね。
そうですね。大きいですよね。
大きいですしね。うん、でね、あとはね、もうなんか甘みもですね、すごいあって、ねうんうんうん、食べ応えもあって、あ、何百円するっていうのはこういうことなのか、あ、うんうんうん、理由がわかるなみたいな。
そうですよね。
はい、そんな感じですね。うんはいはいまあ、そんな梅なんですけど、はいまあね、梅は、ね、昔から、ね、日本人、まあ、いろんな文化を育んできたものでもありますね、うん、はいですので、この後はですね、その日本人と梅の文化についてお話していきたいと思います、
はい、
農家バーナヤのナヤラジオ。はいというわけでですね、お送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは梅ですね、はいはい、梅雨シーズンなので梅ということでお話してるんですけど、はいはい、梅はですね、うんはい、もう古くからね、うん、こうね日本人のに親しまれてきたということなんですけど、
そう
ですよ
ね、はい、
うん、あの梅ってなんか学問の象徴みたいな、なんか
そうですね、
そういうの、ね、よく登場しますよね。なんかあの、まあ、私も子供の頃の思い出なんですけど、
はいはい、
あのひいおばあちゃん、明治生まれのひいおばあちゃんがですね、
はいはい、
あの梅干しのですね、あの種の、うんのうん、さらに中身、
うん
はい、あれはですねこう神様なんだよみたいな感じで言ってたんですね。これよく言われてることなんですかね。
いや私は聞いたことない、
聞いたことないですか。
は
い、ラジオ、ね、お聞きの皆さんどうなんでしょうか、うんね、聞いたことあります。梅干しの種の中身、うん、なんかなんでしょう、天神さんとかなんかそんな名前でひいおばちゃん呼んでたと思うんですけど、
は
い、あもうちょっと真面目に聞いとけばよかったですね。
うん、カリカリ割って食べたりはしましたね。
あ、してました。
は
い、はい、私もですね、そういうふうに言われてたんで、その中身はあの割って食べるのが好きだったんですね。
うんうんうんうん、
なんかね、まあ、そんなに味がついてるってわけじゃないんですけど、
ね、
なんか割と、はい、好きでしたね。
うん
はい、
うんうん、
まあね、あの学問の。の神様といったら、まあ、あのあと去年話題になったあの令和でですね話題になった太宰府天満宮ですね、うんうんうん、これのシンボルも梅ですね。
そうですね、
はい、まあ、太宰府天満宮ね、うん、あの同じ九州で、まあ、ここ長崎県からも近いんですけど、
うん、
あ のシンボル梅ということで、あの奈美さんはどうですか、太宰府天満宮行ったことありますか。
何回もあります。
あ、やっぱそうですよね、
はい、はい、
私ももう何回か行ったんですけど、
うん
うん、まあ、確かに梅ね、うん、梅のものが本当に多いですよね。
そうですね、
はい、
梅が縁餅もそう
ですよね、はい、うん、で梅の木もいっぱい生えてますし、
うんうんうん、
で、まあ、なんで梅なのかなって、ね、
そうですね、
いうことで、
う
ん、ちょっと調べてみたんですけど、
はい、
その歴史を遡るとこれも古いんですよ。あの歴史はですね7世紀前半まで遡ることができるんですね。
遠い
遠いですよね。7世紀って何があったんだろうみたいな感じ
分かりません
ですよね。江戸時代くらいまでだったらね、うん、ちょっと分かったりもするんですけど、
そうですね、
もう本当遠いなって感じなんですけど、
うん、
はい、でその当時の貴族たちが、うん、あのきっかけらしいんですね、
う
ん、はい、で貴族たちは梅の花が大好きだったらしいんですよ。
へ、
はい、で、まあ、太宰府のですね役所の、まあ、要職にあった人たち、まあ、多分貴族の偉い人たちなんでしょうね、
うん、
がみんなで梅の花を見ながら、
うん、
その歌を読んでたらしいんですよ、
うん、
はい、もうで、まあ、その当時のですね歌が万葉集にですねたくさん載ってるんですね、
は
い、ね、この万葉集もですねもう令和の、ね、出典でなんか、ね、話題になりましたもんね、昨日。
そうですね、
あ、昨日、去年ですね、
うん、
はい、
うん、
でね、梅の花やっぱ綺麗ですもんね。
いや綺麗です
ですよね、
うん、
はい、で、まあ、当時の人たちはその、ね、あの当時のね、世界最先端 の国中国から渡ってきたっていうこの梅がですね、はい、を見るのがなんかちょっとこう、まあ、おしゃれな文化みたいな、なんかそういうのがあったみたいですね。
はい、女の子の節句の花でもあるんですよね。
あ、なるほどね。え、桃？
桃？あ、梅じゃなかった。
あ、まあ似てますもんね。どっちも綺麗ですもんね。
あ、桃だ。
はい、まあ、でもね、こう咲く時期も似てますもんね、
うん、
はい、あ、実は、まあ、それなんですよ、まさにそれなんですよ、
うんうんうん、
私がですね梅の花がものすごく大好きで、実は桜の花よりも大好きなんですけど、理由はですね、うん、咲く時期なんですね、
うん、
はい、あの私あの桜の花とか見るときに、うん、あの、まあ、綺麗だなって当然思うんですけど、 なんかあの風が吹いたりとか雨が降ったりするとなんかこうそわそわしてしまうんですよ。ああ散るかもしれないって、ああもう明日見られないかもしれないみたいな感じで思ってしまうんですけど、梅はですね、まあ、これの後に桜が控えてるからということでちょっと安心してですね、純粋に、はい、
寂しい感じがしないんですね。そうなんです、
寂しさゼロで、
なるほど、
はい、寂しさゼロで見れるんで、なのであの梅のお花好きなんですね。
なるほど、
はい、であと、ね、香りもいいですよね。私も実家 です、ね、梅の木がもう何本かあるので、
ピンクがとても綺麗、
そうなんですよ、はい、うん、なので、ね、眺めたりとかするのも好きですね、そうなんですよ、まあ、そんなですね、うん、まあ、太宰府と梅なんですけど、はいはい、飛び梅伝説ってねよく皆さん、ね、聞いたことあると思うんですけど、梅ヶ枝餅もですね、まあ、これルーツなんですけど、うん、まあ、私もですねもう飛び梅伝説ってまあよく聞いてたんですけど、まあ、どういうのかなと思ってちょっと、まあ、しっかり読んだことなかったんですけど、もともとがですねこれ平安時代なんですけど、うん、はい、平安時代の菅原の道真公がですね、うん、太宰府に流されてしまった時のことなんですね、
うんうんうん、
はい、で、この道真公はですね、うん、梅が大好きだったんです、
なるほどね、
はい、で梅が大好きだったんですけど、うん、京の都でですね、もともと多分梅をめでてたんでしょうね、
うん、
で、太宰府に来た後にその梅の木がですね道真公を慕って今日から一晩でピューンと太宰府に飛んできたんですよ。
そうなんだ、はい、そうなん
です、だから、は
あ、だから太宰府、
はい、そうなんですよ、はい、
はあ、
すごい、すごいでしょ、
すごいすごいすごい、
こう、ね、これ、うん、それね、いや、うん、その飛び梅はですね本当にあるんですよ、今でも、うん、その太宰府天満宮の境内に生えてるらしいです。
ミステリーじゃなくて
本当にあるんですよ、これは本当に生えてるわけですかね、それが飛んできたわけなんですよ。
へ
え。で、まあ、ただですね梅の、
はい、
の寿命は、まあ、そんなに長くないので、はいはい、なので、まあ、植え継がれてですね、うん、今、うんうんうん、その、まあ、何代目か知らないんですけど、それ大切にこうされてるわけですね、はい、なので今太宰府天満宮で見れるその飛び梅は、はいはい、その、まあ、子孫というか、
うん、
はい、そういったものらしいです、
うん、はい、
まあ、それだけじゃなくても太宰府天満宮って梅がですね、6000本くらい生えてるらしいんですね、植わってるらしいんです、はい、で200種類の梅っていう、はい、そんなにあったんだという感じですけど、あとはですね、まあ、初老とかですね、還暦とかを迎えた人はこの、うん、天満宮に梅を献木、ね、する風習があるらしいんですね、はい、
そうなんですね、
はい、でまあ、それだけじゃなくて、まあね、うん、梅ヶ枝餅とかね、先ほどお話出ましたけど、うん、とか梅にまつわるお土産物がもう本当にたくさんあるんですね、
うんうんうん、ありますね、
はい、そうなんですよ、うんうんうん、まあ、ですのでこう梅がこの学問のシンボルであり続けるっていうその理由はですね、うんうん、こういう背景がね、いろんな背景があるわけなんですよ、ね、すごくないですか、
うん、ですね、
梅は学問なんですよ、
梅は学問、
はい、学問は梅なんですよ、
なるほど、
梅すごくないですか、
なんか自分のことを言われてるみたいで恐縮なんですけど、
そうですよね、はい
はいはい、
梅野さんも学問なんですよ、
はい、ありがとうございます、はい、
そうなんです、すごいでしょ、
そうですね、すごいですね、なんかここのところね、お家で過ごすところ、
はい、
時間が多かったじゃない
です
か、
ですよね、はい、
でお母さんたちもやっぱり子供さんとかになんかこう勉強しなさいと
か、ね、あ、学問 ね、
はい、もう学校行かない分やっぱり勉強させたいんで、
そうですよね、
勉強しなさいって言ってね、はい、こうよく叱るっていう話をよく聞くんですね、
あ、そうですね、
そうした場合、うん、子供さんっていうのはちょっとね一応うなだれているんですね、うなだれて聞いてることが多いんですけど、はい、あれはちょっとうなでれてる時にはちょっと顔を上げて目線をちょっと上げた方がいいっていうことをちょっとコメントしたいなと、
なるほど、え、はい、っていうことは、はい、そのね、奈美さんはメンタルコーチの専門でもあるんですけど、そのメンタルと学問っていうのもやっぱり密接な関係が関わりがあるっていうことなんですか、
まあ、メンタルと学問っていうよりも下を向いてこう話を聞くっていうのは人間はですねなかなかこうなんていう 100% ではないですけど、人間が人の話を聞くときに目線を下にやってると大体その人は自分の体感覚に入ってることが多いんですよね、
自分の体感覚、
そう、
自分
の感覚に入ってしまう、
なるほど、
自分の内に入っちゃうっていう、
つまり話聞いてないよみたいな、
そう、要は聞いてないっていうことです、
なるほど、じゃあその 聞いてるか聞いてないかっていうのをその目線でそのある程度見ることができるっていうことなんですか。
だから上司が部下に、はい、なんだちゃんと仕事しないとダメじゃないかって言った時に、はい、部下がだいたい下を向いてる時は聞いてないよっていうことですね。
あなるほど、うん、入っていってないわけですね。
入っていってないことの方が多い。
なるほど、
はい、聞いてほしければちょっと目を見てちょっと、うん、話すというか、
なるほど、
理解してもらうっていうことが大切だと思いますね。
なるほど。そしたらなんかまあ、よく、ね、言われてますけど、その相手の目線がこう下とか上とか、うん、そのまあ右とか左とかもあるのかもしれないんですけど、うん、そういったものでその相手が今どんなメンタルの状態にあるかということの目安になったりすることってあるんですか。
そうですね、必ずしもその 100% ではないですけども
、もちろんそうですよね。
相手のその姿勢によってこの人は今私が言ってることのこういうふうな理解だなっていうのは大体わかります。
なるほど
ちょっと嘘言ってるんじゃないとかね。
なるほど、
ちょっとこう違う考え事してない、はい、とか、
まあ、心理学の本とかでもねなんか書かれたりしますけど、
ありますよね、
あれはやっぱじゃあ科学的なものだったんですね。
そうですね。
なるほど。そしたらちょっとまあ、これ逆説的なあれなんですけど、
はい、
自分の目線をあえてよし上を向くぞとかこう右を向くぞとかいうことで自分のメンタルをそれでこうある程度コントロールしたりするようなことも逆にできるんでしょうか。
場合によっては。
あそうなんですね。
場合によっては、はい、
じゃあ、
はい、
そのメンタル のトレーニングを積んだ人とかがそのあえて自分で、うん、よしこういう、うん、メンタル状態になるぞということでそれをで役立ててる人も
います。います。
あそうなんですね。あすごい、うん、そしたらあれですね、勉強するぞっていう時に、うん、今ね、ね、学問のお話ですけど、ね、勉強するぞっていう時に自分のメンタルをそのコントロールすることで学問の成果が上がったり、
うん、どうだったりと。それはあると思います。
なるほど、はい、そうなんですね、うん、結構その学問って、まあね、受験勉強とか皆さんそうだと思うんですけど、どうやって勉強しようかなとかこの参考書をどういうやり方で勉強しようかなということは結構皆さんね、いろいろな情報がありますけど、
うん、
ね、やる気を起こすためにどうしたらいいんだろうとかその効率を上げるためにどうしたらいいんだろうとか、うんうん、そのメンタルの方を考えることがあんまりないような。
そうですね、やる気はちょっと分かんないですけど、うん、まあ記憶って多いじゃないですか。
あ、そうですね、
それには結構、はい、その目線とかっていうのは役立つと思います、ね、うん、記憶をするときにこういう視線を使うといいのではないかというね、それはあります。
じゃあ奈美さんはそういったトレーニングもされている。
そうですね、一応しました。
あそうなんですね、
はいはい、
すごいですね。学問は梅は学問って言ってましたけどメンタルは学問じゃないですか
ありがとうございます。
メンタルすごいですね。
そうですね、
なるほどね。
やっぱり考え事をしている時って視点は固まっちゃいますよね、はい、
なるほど。
脳と連動しているので動かした方がいいということです。
なるほど、それを逆手に取ってっていうか利用応用するのがそのメンタルなんですね。
そうですね、
の世界なんですね、なるほど、
うんうん、
はい、というわけですよ皆さん、はい、梅もすごいけどメンタルもすごい。
そうです ね、また機会があれば詳しく、
あ、はい、はい、奈美先生に ね聞いてみましょうということですね。
ありがとうございます。
はい、そうなんですね、まあ、そんな、ね、梅なんですけど、まあ、この後はですね、農家バーナヤの梅メニューについてお話していきたいと思います。農家バーナヤのナヤラジオ、というわけでお送りしていますナヤラジオなんですけど、
はい、
今ですね、農家バーナヤの梅メニューについてなんですけど、果実酒の、お店農家バーナヤなんですけど、はい、まあ、そこで出してる梅酒当然あるんですけど、
はいはい、
この梅はですね私が農業やってた時に作った梅なんですよ、はい、はい、まあ、作ったって言っても、
う
ん、まあ、出荷してるちゃんとした梅っていうわけではなくて、まあ、自分のお家用だったりとか、まあ、まあ、昔からその畑に生えてる梅とかなんで、うんうん、まあ、割とほったらかしいですね。
なるほどね、はい、
まあ、自分のお家用なんで、うん、まあ、ほったらかしでもまあ全然大丈夫ですし、
はいはい
はい、まあ、あんまり手入れとかもいらないんですね。
あ、そうです
か。はい、そうなんですよ。で、あとは、うん、まあ結構梅って強いのでノコギリで切りまくっても OK なんですよ。
あ、そうですか。
そうなんです、はい、逆になんかもう結構生えまくるので伸びまくるのでもうどんどん切った方がいいんですよ。 はいはい、これがあの桜と違うって言われるんですね。
なるほど、
はい、なんかよく言われるのが桜切るばっか梅切らぬばかとか言われるんですけど、
桜
は、
ね、
はい、よく、ね、うんうんうん、言われますよね。こう桜切ったらなんかそこから病気になっちゃったりとかするので切っちゃダメだよって、まあ、一般的にはですねって言われてるんですけど、で、まあ、梅は、うん、あのどんどん生えるからもう切って、うん、ね、どんどん切って剪定しなさいよっていう意味みたいですね、うん、
なるほど、
はい、で、まあ、あんまりもう手間もかからないんで、うん、あの、まあ、よくある他の果物みたいに袋掛けをしたりとかそういったことも、まあ、自分ちようだったらあんまりしなくていいというような、
なるほど、ね、
はい、まあ、そういう手間がですね、うん、あんまりかからないという、うん、
ということは無農薬の梅ということですか。
あ、そうなんですよ、はい、まあまあ、無農薬、まあ、農家バーナーで出している梅も無農薬なんですけど、うん、まあ、よくね、あの無農薬の梅とか言いますけど、まあ、自分ち用の梅だったら大体どこでも無農薬だと思います。
そうなんですよね。
なので、なんかそこまで付加価値っていうわけじゃなくて、うん、まあ、よくある感じかなみたいな感じで自分では思ってます。農薬もですね、かけるの大変なんですよ、うん、はい、なので、まあ、その手間がかからないというのはいいことですね、う
ん、なるほどね、
はい、うん、まあ、ただですね、まあ、商業用ならそうも言ってられないですね、うん、まあ、害虫もやっぱつくときはつくので、
うん、
はい、
うん、どんな虫がつくんですか。
はい、それは、まあ、貝殻虫という虫なんです。聞いたことあります。
聞いたことないですか。
はい、貝殻虫っていう虫が、あの、うん、梅の実じゃなくて幹につくんですよね、
は
い、で実はですね、うん、私も貝殻虫の本体を見たことはないんです。あの、うん、貝殻虫自体は見たことあるんですけど、うん、本体見たことないって、これどういう意味かというと、
うん、
あの貝殻虫って、あの、まあ、名前の通り自分はですね、こう幹に吸い付いて自分の周りをですね、なんかカルシウムみたいな貝殻で覆ってしまうんですね。
あ、見たことあるか
な。あ、見たことありますか。
はい、
白いんですよ。そう、
あ、分かった。
はい、あれは割と厄介で、ちょっとだったらいいんですけど、いっぱいつくと、あの、木が枯れてしまうんですね。
はいはいはい、はい、
でそういうのには薬剤を使いますね。
あ、どんな薬剤使うんですか。
は
い、
で薬剤はですね、あの、うん、マシン油とかマシン油とか言うんですけど、まあ、ただの油です。
あ、そうなんだ。
はい、で油はですね、あの、まあ、毒性で、うん、虫を退治するわけではなくて、うん、虫を窒息死させるんですよ。
なるほど。
はい、だから、うん、これはあの農薬というふうには言うんですけど、うん、あの毒性があるわけじゃないので、
うん、
あの、そうですよね。はい、そうなんです。なので、うん、あの、まあ、農薬をこう取り締まるというか、規制する、管理する法律とかがあるんですけど、
うん、
あの、まあ、そういった決まりの中でも、あの、かなり緩いっていうか、まあ、回数制限とかも確かあれ基本的になかったんじゃないかなと思いますね。
なるほど。は
い、なぜならただの油だからっていうことで。
あ、
はい、
そうかも、はい、
そうなんですよ、はい、そうなんですよ、はい、まあ、そんなね、梅、今日お送りしてきた梅テーマなんですけど、農家バーナヤでは梅酒が一番人気がないんですよ、うん、美味しいんですけどね、はい、50種類も果実酒があるので、ね、皆さんね、こう珍しいものとかをよく、ね、頼むんですけど、
目立たないのかもしれないですね。
そうなんですよ、梅酒があんまり人気ないですね。椎茸酒は毎日出るんですけど、梅酒は何日かに1回しか出ないんですね、うん、
なるほど、
はい、もう何日も出ないということを言って
あります。私が飲みましょう
ありがとうございます。梅酒も頑張って作ったんで、梅酒も美味しいですよ、
はい、美味しいです、
はい、
うん、
なのでね、皆さんもよくね、悩み農家バーナーにいらっしゃった時は梅酒ね、よかったら頼んでください。
はい、
はいはい、あ、というわけでですね、はい、もうそろそろお別れの時間になってきましたよ。
はい、
はい、今日のテーマは梅ということで、梅についてですね、お話ししてきました。はい、もうそろそろですね、お別れの時間になってきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、来週のテーマはですね、はい、種苗法、来週はですね、農業を取り巻く法律について、専門家のですね、山口大学の、准教授、陣内秀樹先生をお招きして、法律についてですね、お話したいと思います。来週は社会派ナヤラジオです。はい、ちょっと違う感じでですね、皆さんに聞いていただきたいと思います。はい、そしたらですね、はい、今日も皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上慶樹と
梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。バイバーイ。
Thank you.